はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は8月12日日曜日、時刻は6時もうすぐ30分というところです。
はい、今日もいい天気でしたよね。
そうですね、暑かったですね。
もうね、朝からね、カンカン照りで、どうしようかなと思いながら、
はい、
はい、もうちょっと仕事に出かけたんですけど。
あ、お仕事だったんですね。
はい、
もうでも巷ではお盆ということで、
ですよね。
お休みに入ってらっしゃる方も多いようですね。
はい、
うん、
まあちょっとこう巡回と言ってね、写真を撮りに行っただけなんですけどね。
はいはいはい、
はい、その後ね、まあお盆ということもあって、僕はちょっと墓参りに行ってまいりました。
さすが偉いっすね。
はい、
うん、
ならね、こうお墓に行ったらね、たくさんの人が来られてて。
そうですね、皆さんいらっしゃいますね。
そうなんですよ。だからこう親戚の人とかね、久しぶりの人とかに会ってね。
あ、そういうところで。
そうそうそう、
お墓で、いや久しぶりみたいな感じで。
そうそうそう、
あ、そうか、そういうのもあるんやね。
で、お墓もね、あのお花とかこうお供えするでしょ。
はいはい、
そのお花をね、みんながこう入れ替えた時に、もうとにかく捨てて帰るんで、
はい、
それが山になって、
あー、せやね、
ゴミになるっていうことで、自治会の人たちがね、今回からはもう持って帰ってくださいと。
あ、そうなんや。
あの自分で捨ててくださいっていうようになってましたね。
やっぱいろいろあるんやね、そういうのね。
あのゴミが溜まってるとね、あの家庭のゴミまで捨てに来るんですって。
ああ、そっか、今特にゴミ厳しいから、
そうそう、
ないやから、もう捨ててるところにポイって捨てちゃえみたいになっちゃうのかな。
そう、そういう方もらえて、でゴミが溜まってるとこう火でもついたらね、
そうで危ないですよね。
危ないんでね、だからそういう風にしようということで、
あ、
今回からはお花、まあいらなくなったお花か交換したお花はね、持って帰ってくださいということで、
なんかモラルをね問われるようなことも多いですね。
で、まあ自治会の人たちがそのためにずっと立ってはるんですよ。
それも大変ですよね。
それはね、大変かなと思ってね。
暑い中ね、まあでも最初のところはね、やっぱりそういうのちゃんと言わないと皆さん分かんないし、ね、きっちりこう伝えていくことも必要なのかもしれないですけどもね。
ですよね。まあちゃんと墓参りということをきっちりやってんねから、モラルもきっちり守ろうやないかと。
そうそう、絶対ご先祖様に見られてるからね。
そうなんですよね。
そういうところってね。
だからその辺のところも気をつけてね、あの墓参りに行っていただいたらと思いますんでね。
そうですね。私でもね、全然行けてないんですよ。
あ、そうなんですか。
もう本当に行かないといけないなと思いながらね、
はいはい、
全然行けてなくって、今年こそは行きたいと思いつつ、来週やっぱり、来週というか今週やっぱり仕事なんですよ。
ああ、もう本当のね、もうちょっとの時間でいいんでね。
だよね。
見つけてね。
そうですよね。
もう参るようにしないとね。
そうですね。
お先祖さんに見放されたらね。
そうですよね。本当に。
ダメですからね。
まああのちょっと距離はね、あるのはあるんですけれど、まあ言うても大阪ですし、
はい。
はい、まあもう一つの実家は尾道なんで、さすがに遠いんですけれども、まあ近場のところはね、ちょっと行きたいなぁなんて思ったりもしてますね。
そうですよね。本当にね、不思議なのがね、何十年ぶりにね、お墓参り行った人が行ってましてね、
はい、
僕の友達なんですけどね、あのすっごい、雨が降ってたんですって、
はい、
もうすっごい雨で、うわー大変やなー思ったらね、お墓に着いて、駐車場からお墓に行って戻ってくるまで雨が止んだんです
ね。うわ、すごい。
そういうことも
来てくれた、言うてくれてたんかな。
そうなんですよね、それにはびっくりしたということもありますんでね、まあ頑張っていくようにしてくださいね。
はい、努力いたします。
はい、
おじいちゃんおばあちゃんごめんね、ちゃんと心の中では手を、合わせてますので。
わかりました。
はい、まあお盆の話は置いときまして、
はい、
はい、私これちょっとご先祖様にもしかしたら見放されてるのかもしれませんけれども、
はいはい、
この前久しぶりに子供みたいにこけまして、
あ、それは見放されたね。
やっぱりね。ほんまにね、恥ずかしいぐらいのこけ方したんですよ。
はい、ああ、そうなんや。
普通にこう、駅からね、会社までこう、まあ、日傘差しながら暑い中歩いてたんですよ。
はい、
外見上げて、わあ、ええ天気やなーと思ってた途端に、こう、天地が逆転。
はい。
すっぽろりんとこけまして。
恥ずかしいな、それな。
恥ずかしい。まあ、まだ周りに人がそんないなかったからよかったんですけど、
はい。
ただ、ああいう時って、痛さよりも恥ずかしさの方が勝つじゃないですか。
そうですね。
そうなんですよ。うん、だからね、そのままね、すくっと立ち上がってね、
はい。
一応、スタスタって歩いたんですけど、もう足がじんじん チンしてきて、うん、おかしいと思って横にこうね寄っていって、
はい、
足見たら血みどろ。
あ痛いね。
膝からもう服なんていうの甲のところから、
はい、
それからなんかようわかんないんですけどあのこう足首の曲がるとこあるじゃないですかあれの内側のところがなんか擦り切れてるんですよ。
あ先ほどねちらっとちょっと見せていただきましたけども、はい、ひどいこけ方したみたいですね。
そこかさぶたに今なってきたんですけどねお風呂入るのも足上げて入らなあかんぐらい痛くてね。あ
いい運動になるじゃないですか。
いやちょっとなかなかアクロバティックなんでね大変ですよそれはそれで。
まあまあね、まあ、最近ヨガとかやってるから大丈夫なんじゃないですか。
まあまあちょっとはね。でもその日のね夜にヨガもあったんですよ、はい、レッスンがね、はい、で先生にすいません膝つくコースありますかねたら、うん、ちょっとあるかもって言われたんで、
はい、
先生こけたんです。うわーじゃあ膝あんまりつかないようにするわねって言ってくれはってよかったんですけどね。いやでも本当にその後にすぐ消毒して、
はい、
バンドエイド貼っといたんでちょっとマシですけれども、うん、後からこう友達にねそれをこけたことをフェイスブックに書いたんですよ、
はい、
いや子供みたいにこけましたわって言って、
うん、
書いたら私と同世代、まあ、もうちょっと下ぐらいの子たちから、
はい、
津山さんこけた後の傷治りませんよって言われてね。
年取ってきたらね
そうそうなんか復活しないらしいんですよ、
はいはい、
それが怖くて
まあまあ確かにね、うん、治りも遅いやろうし
言われましたそれも。
まあその分足も上がってないからこけるっていうのもある
やろうしね。まあね、うん、まあでも私昔からどんくさいんでよくこけるんですよ。
なるほど。
ねったりこけたりは本当によくあるんで、
はいはい、
ただこんだけ久しぶりにねズッペーンってこうスルリンって感じのこけ方は久々やったんで、またあのねストッキングとかズボンとか履いてればよかったんですけど生足だったんで余計に、
ね、あ大変ですよね。
いっちゃいましたね。
僕昔ね、うん、あの知り合いの女性の方がね、
はい、
目の前でこき張ったことあるんですよ。
見たらんといたってそれ
その時ね、
うん、
どうしていいのかがわからなかったの
ね。
それも、
ね、
そうそうそれもね、まあ、スカートを履いてはったんですけどね。
めくれた。
それでバーンと前でこけはった時にね、
うん、
助けに行っていいのか、
うん、
ほっといた方がいいのか、
うん、微妙なとこやね
っていうところやったんですよね。
確かにそれ嫌やな。
あれ本当困りますよね、
うんうん、
あの、
うん、
男子やったらね、
うん、
大丈夫かー言ってすぐ寄っていけるんですけども、
まあね、でまたそんな大した怪我じゃなかったらどんくさいなって言えるけどね。
そうそうそう、
うん、
で女性の場合ねこうスカートなんか履いておられてね、
はい、
こうスカートがめくれ上がった状態の時ね、
うん、
寄っていきにくいんですよね。
そうですよね、う
ん、あの体の心配で行きたいねんけど、
うん、物珍しさでねなんか見たさで来てるんちゃうかみたいな、ね、
そうそうそうそういうふうに思われるとやっぱり助けにくいなっていうのはありますよ ね、ま
あ、女性側の立場としてもちょっとそういうのを見られたくないっていうのもあるしね。
そうですよね、う
ん、別にそんな好きな人とかそういうんじゃなくても
そうそうそう
お友達にもやっぱそういう姿って見られたくないじゃないですか。
ですよね、
うん
うん、
ただねほっとかれるのも寂しいと思う。
でしょ、
うん、
でしょ。
そこが微妙
だからその時ねどうしていいのかだいぶ悩んでね。
確かにね、
まあ外の場で突っ立ってただけやったんですけどね。
まあ確かに私もどっちがいいのかっていうのが答えが今すぐ出せない状態ですね。本当難しい。
ただスカートめくれがあったのをじっと見てる変態になってましたね。
せめてスカートぐらい直してあげてほしいけどね。
まあそこが微妙なんですよね。
ね手出すのもね。
そうそうそうそう。本当困りますよね。
難しいです。まあこけないのが一番いいと思いますけれども。
そうですよね。
はい、皆さんも気をつけてください。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、
さあそれでは話は変わりまして、私はあの掲示板の方に書かせていただいたんですが、一つイベントをご紹介させていただきたいと思います。
はい。
これね奈良ではなくって、うん、あの京都の宮津、
いいとこですね、
あの天の橋立とかがね、
いいとこですよね。
はい。こちらで行われる第3回宮津キャッスルハッスルダンボール船レース、こちらのご紹介をさせていただきます。
ハッスルハッスルダンボール。
なかなか元気そうでしょ。
はい。
はい、こちらね8月26日の日曜日、午前9時から3時頃まで開催されるイベントなんですけれども、
はい、
宮津にあります大手川というところのふれあい広場、この辺りで行われるんですが、
はい、
もう文字のごとくダンボールの船レースなんですね。
怖いなそれ。
なかなかでもこれがね丈夫らしいんですよ。
はいはい。
すごいいけるという話で、
はい、
ちょっとねこれ第3回ということでそれまでの開催の内容とか見てたんですけど、
うん、
なかなか本格的な船が出てるんですね、
はいはい、
でそれぞれジュニアの部、まあ、小学校4年生から中学3年生のまでの方と、
はい、
あと一般の部、高校生以上の方ですね、うん、
はい、
それからあと2人乗りの部というふうにダンボールなのに2人乗っちゃうっていうのもあるんですけど、
いやいやねそれ ね
高校生以上のペアまたはジュニアと高校生以上のペアというグループで参加していただくことができるんですね、
はい、
はい、でこれであの実際にレースをして、
はい、
で申し込み、まあ、出店制限数 があるんですけれども、はい、それに申し込んでいただいて参加していただいた方にはまた豪華賞品があるということで、はい、宮津の方でねもうここ数年行っているイベントらしいですよ。
おーおー、うん、なんかこう段ボールでね、はい、船っていうとね、うん、まあどっか穴開いてたら何木でも鉄でもダメなんですけども、
うん、もちろんそうですね、
段ボールってこう紙やから、
そうそう、
染み込んできそうじゃないですか。
もうすでにつけた段階であかんっぽい感じがするよね。
そうそうそうそう、うん、だから最初はいいにしても10分ぐらい経つと、うん、もうどっかから漏れてくるん違うかっていうイメージが ね
これでもどこまでどう手を加えていいのかっていうのがちょっと気になるところではありますよね。
ですよね。
ねえ、なんかこうペンキ塗ってだいぶこう防水にしちゃっていいのかなとか
ね
なんかビニール引いてもいいんかななんていうのもありますけどもね、
まあ、テープ貼ってるだけではね、
ねえ絶対そんなジュブジュブってなりそうですもんね。
ですよね。
まあでも夏ならではのイベントということで、はい、まあ、今ね実際申し込み募集中ということなので、うん、今からでもちょっと夏のイベントとして頑張ってみたいなーっていう方は ねぜひお申し込みいただきたいと思います、
はい、
でもちろん参加するだけではなくって応援に行っていただくこともできまして、はい、でこちらのイベントの方では、それ以外にもワンコインで楽しむ子供屋台ですとか、
いいですね、
あとフリーマーケット、はい、それから宮津のうまいもこちらが大集合するということで ね、うん、はい、であと10月にもまたイベントが開催されまして、はい、昇竜鯉のぼり祭りというのもまた10月にあるそうなんですね。
あら、鯉のぼりが10月に。
そうなんですよ。ちょっと面白いでしょ。
ですね。
たくさんの鯉のぼりが出るそうなんですが、その鯉のぼりの制作ができる工作広場というのもこのイベントの時に開催されるそうですので、
面白そうやそれね、
はい、ぜひそちらの方もね行ってみていただけたらななんて思います、
うん、
はい、で、こちら詳しくは大手川ふれあい未来塾公式ホームページがあります、
はい、
私掲示板の方に書かせていただいている URL をクリックしていただくと飛んでいきますので、
はい
はい、ぜひそちらからご覧になってみてください。
ですね、
うん、
いいですね。これ夏ならではっていうところがミソなのが、
そうそうそう、
多分沈むねんで
絶対
ね、これ冬でも沈まんかったら冬でもできると思うんですよ。
もちろんそうでしょうけど、今の時期じゃないとちょっときついでしょうね。
きついなって思うのが、多分沈むから、
そうそうそうそう、
夏でないとダメやねん
やろ
ね、
まあ、だからそこが面白いところでしょうね。もう沈んでなんぼの世界でも、まあ、どれだけ長い距離を行けるかの世界ですから
でしょう ね、
まあ、そこをみんなでわーっとこう応援しながら、うん、沈んだとか言いながらね、そこを楽しむのがいいんでしょうね、
まあ、そうやって脱げるのもね楽しみやからね。
そうそうそうそう、
夏やからこそ行けるんでね、
うん、ちょっとね夏休みの時期なのでね、うん、お子さんたちの思い出作りのためにも、
ね、
参加いただくのもいいですし、また応援にね行っていただくのもいいと思いますので、
はい、
ぜひ皆さん宮津の方まで遊びに行ってみてください。
はい、
はい、ご紹介させていただきました。
はい、
さあそれでは後半ではテーマトークお届けしていきたいと思います。うん、今日もメッセージいろいろいただいておりますので楽しみにしておいてくださいね。
はい、
さあそれではここで一曲お届けいたしましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。
Thank you.
アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
それでは行きましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは時間。
時間ね、
うん、
今回ね、時間ということでね、
はい、
写真を時計にしてみたんですよ。
お、なんかかっこいい時計ですね。
いいでしょ
う、うん、
これも僕20年ぐらい使ってるんですけど、
長いね。
もうあるお店で見かけた時にこれやと思いまして。
来ましたか。
はい、
うん、
あのルート66っていうのはね、
はい、
アメリカの方にあるんですけども、
うん、
もう本当に道路にも書いてあったり、
うん、
で歌にもなってたりね。
そうですね、
自分でね、
有名な道ですよね。
ですよね、
うん、
で縁にこう蛍光灯がついててね、
はい、
光っててい
いですね。ブルーライトでね、
いいでしょう。これいいなぁ思ってね、うん、もう思わず買ってしまった時計なんですけども、はいはいはい、
でもこれって時間わかります？
時間はね、暗い中ではちょっと見にくいですよね。
だいたいぐらいしか分かりません。
そうそうそう、だいたいが分かるぐらいでね。
うん、ですね。
うん。
あ、
まあだから逆におしゃれなんかなと。まあ
そうですね。
うん。
あの腕時計とかでも、
はい、
おしゃれな時計ね、いわゆるファッション時計って言われるのあるじゃないですか。
はい。
もう文字盤がめっちゃちっちゃくって、もうブレスレットみたいな時計ね、
はいはい、
あるんですけど、私嫌いなんですよ。
ああ、なるほど。
私はあの時計はちゃんと時間が見れない時計は時計じゃないと思ってる人なんで、
はい、
だからね、あれは持ってないんですよね、ファッション時計ってやつは。
ああ、なるほどね。あのディスプレイっていうか壁とかに電気当てて時間が見れる時計とか、
はい、ありますよね。
ありますよね。
あれめっちゃかっこいいよね。
あれいいんちゃうかなとか思ったりね。
でもそこに当てないと見れないんだよね。
そうそうそう。
パッと見た時見れないんだよね。
見れない。どっか壁見つけて当てやんとあかんっていう。
それもちょっとどうかな。まあまあ腕時計としてはどうかなと思いますけど。
ね、確かにね。けど最近こうめちゃくちゃでかいのも流行ってるじゃないですか。
ありますね。
あれもどうかな。
どうかなやね。
いう状況でね。
そこまで目悪ないでって言いたいけどね。
ですよね。僕ね、あのディスプレイっていうかカシオのね、
はい、
時計持ってるんですけども、うん、あれでね普通にこう針の時計の液晶？
あ、ありますよ。なんかこう切り替えてデジタルになったり針になったりする
やつね。そうそうそうそう。
でもそれも全部液晶なんですよね。
そうそうそう。
うんうん、あるある。
あれいいなと思って、
ね。あれかっこいいですね。どっちでもこう自分の好きな方の形に見せ方にすればいいもんね。そうそうそう。
針やとね、うん、あのパッと見て大体で時間がわかるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、デジタルやとね、字が小さいと何時？え、今何時？とかか思ったりね。するんでね。
確かにね。まあまあ、それはあの大きさにもよると思いますけれどもね。逆にデジタルの方が見やすいって方もいらっしゃるでしょうし。
確かにね。
うん、
まあ、大きさもほどほどに作らないとダメやしね。はい、
そうですね。
年々、こう、だんだんもうちょっと大きくしてほしい、もうちょっと大きくしてほしいって思いになってきてね。
最近あの、ほら、携帯電話でね、時間を見たりする方も多いじゃないですか。
多いですね。
私もあの、今回スマホに変えて、まあ、とりあえず携帯には時計入れとかなあかんと思って。
はい。
結構いろんなね、ガジェットとかなんかアプリとかあったんで、いろいろ調べて、
はい、
なんかこう天気がついてたり湿度がついてたりウチャウチャついてるんですけど、
はいはい、
もう時間が見れたらみたいな感じで時間ドーンって出るやつだけにしましたからね。
ですよね。
その方がシンプルで分かりやすくていいですよね、う
ん、あれね、いろいろ天気ついてたりするでしょ、
うん、
ものすごくバッテリー食うんですよね。
そうなんや、
はい、
そっか。
だからね、どれにするのがええのかと、シンプルな時計がええのか、
うん、
いろいろ見れる方がええのかとか、いろいろ
悩ましいですけど ね、
ね、悩みますよね。
最初のうちは楽しみでね、こういろいろつけたりしてたんですけど、
はい、
別にいらんかってなってきて ね、
まあ、ね、
食べましたね。
本当にね、もともとついてるね、デジタルで出る時計表示あるじゃないですか、はい、あれだけがあれやと一番バッテリー食わないみたいですよ。
シンプルにね、うんうんうん、
ガジェットを入れるとものすごくバッテリーは食うみたいですね。
そうか、じゃあ私が電池減ってんのはあの時計のせいなのかもしれへんね。
かもしれませんね。僕
一回
入れて全部消しましたからね。
まあでも物は試してやってみたいっていうのはありますけどもね。
確かにね。
はい。さあ、それでは今日もメッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。
はい、
まずはひまわりさんからいただきました、
うん。
時間って大人になればなるほどとっても大切だなと思います。
あ、本当大切ですね、
うん。無駄な時間を過ごさないように、
はい、
昔を思い出して時間割を作って生活してみてもいいかも。
あ、そうですよね。
昔ありましたよね、
うん。
夏休みの宿題で今日の一日の時間割を作りましょうみたいなね。
ですね。
やりましたよね。朝から勉強して。
うん、
お手伝いして、
うん、
昼寝してみたいなね。
ですよね、
うん、
もう休みでもちゃんと朝起きて、
うん、
何かをするっていうのが一番大事なことかもしれませんね。
そうそうそう、本当でも思いますね。特にこう大人になればなるほどお休みになるとぐったりして終わるとかね。
ですね。
で一日終わった時に、ああ今日何しててんやろうみたいなね。
そうそうそう、
だと思ったら今日は何時から何をするとかってこう決めとくといいのかもしれないですね、
うん、本当にね、日曜日っていうか休みの日にね、
うん、
こう何かいろいろやって 疲れて帰ってきても月曜日スコーンとこう仕事に行けるんですよ。
そうですね、
確かに何もしないと、うん、なんかねそのままダラダラしてね、うん、月曜日がだるいんですよ。
あ、胸が痛いちょっと胸が痛い、
うん、だからね休みやからって言うて寝るだけっていうのは良くないですね。
そうですよね、うん、やっぱりこう規則正しい生活が体も心も元気にするなんて言いますしね。
ですよね、
うん、最近ではあの朝早く起きて、まあ、夜早く寝るなんていう方も増えてきてますよね、はい、
ですよね。
朝の方がなんかどんどん仕事ができるっていうこともあるみたいですね、
うんうん、本当にねもう眠たいの我慢してね一生懸命残業するよりね、
はい、
もう早く寝てね、うん、朝パッと起きて早朝から、まあ、残業じゃないねんけど、うん、こうさっとやる方が
いいみたいですよ。なんかその分こうスタート時間が決まるじゃないですか。例えば8時から、まあ、9時までの間にこの仕事をやっちゃうみたいな感じにすると、
うん、
その間でこうギュッと集中してやるんで、
ですよね、
夜やったらもういくらでも伸びていくじゃないですか、
はい、
だからね朝の方がいいって言いますね、
うんうん、本当にね時間というのは大事な
そうですね、大人になればなるほど大切な確かにという感じですけれどもね。
はい、
はい、マーチさんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ続いてその昔さんからいただきました、
はい、
時間って楽しい時は早いのに、うん、辛い時は長いのはなんでだろうね。
ほんまやね、
うん、
楽しい時ってあっという間に過ぎてしまうよね。
そうそうそうそう。
でもう早終わりたいのにって思ってるような辛い時は、うん、ものすごい長いね。
あるあの研修とかね会議とかね、
う
ん、
そうそう
超眠たいやつの時ってめちゃめちゃ長いじゃないですか。
長いね、
うん、あれはなんでなんですかねほんまにね。
ですよね、
うん、
あの映画とかでもね見ててあっという間に2時間過ぎる映画と
あるある、
めっちゃ長い2時間の映画ってあるじゃないですか。
それはねやっぱりストーリーの面白さですよ
あれは不思議やわ、
ね、やっぱありますよね、
うん、
1分60秒が遅刻しそうになってる時はものすごく早く、
はいはい、
1分イコール15秒ぐらいに感じるし、
うん、
めっちゃ早いね、
うん、
待ってる側はものすごく長く1分イコール5分ぐらいに感じる。
あーわかるな。普段ね10分ぐらいで行ってる場所が、
はい、
遅刻したらね10分で行けないんですよね。
そうですよね、うん、
あれなんでかなって思うんですよね。
いくら急いでもね早くはもちろんならないし、
そうそう
なんですけどすごい長く感じますよね。
感じますよね。
あとあの不思議なのがこう例えば目的地向かうじゃないですか、
はい、
で初めて行く場所って行くときはすごく遠く感じるのに、
はい、
帰ってくるときって早くないですか。
ですよね。
あれってなんか不思議ですよね。
もう探しながら行ってるときっていうのはものすごく遠いと思うんでね。
帰ったらこんな近かったっけみたいなとかね。
そうそうそう、
ある不思議ですよね。
疲れる加減かな。
いやそうか、やっぱ 見かなんていうの見たことがあるっていう感覚があるから、
はいはい、
早く感じるんですかね。
ですね。
なんか不思議やな
ぁ、まあ、1時間かけて通勤してても、うん、毎日行くとなんか慣れてしまうんですよね。
そうそう、距離感が時間感覚もね短く感じるかもしれませんね。
そうそうそう、だからかな、う
ん、分かんないですけどね。
本当に1秒が2秒になってる可能性はないのかな。
いやいやそれはおかしいでしょ
そういうのがあるから長く感じるっていう。
誰かが時を止めてくれたらいいけどね。
そうそうそうそう、ひょっとしたら止まってるんかもわからない。
どこでみたいな感じやけど
ですよ、ね、
その昔さんまた続きがありますね、
はい、
時計が壊れているのかなと思いたくなる時もあるよね。
あるよね、
うん、最近はソーラー電池で電波時計が増えてきたからほとんど狂いはないと思いますけどね。
あ、そうですよね、
うん、確かに、ソーラーの商品が増えてきてエコだと思うけど、うん、
はい、
本当に充電しているのか不安になる時があるよね。
あー、わかる。
先日ソーラーで光る車用の灰皿を買ったのだけど、
はい、
3日ぐらいで光らなくなって、
うん、
太陽に当ててたのだけど全然光る気配がない、
はい、
ソーラーって試さないとわからないから不便だよね。
あーそうか。
あれでもこんなんわかんないですよね。確かにやってみない
と、ね、ですよね、うん、どのぐらい当てて充電なってるんかっていうのもわからないしね。
一応説明書きみたいなとこに、
はい、
何時間充電でどんだけ使いますって書いてるじゃないですか。
書いてますね。
でも大体のってこう超短い時間で充電してちょっと長い時間で使いますって書くでしょ。
そうですよね。
電話とかもそうですけど、
はいはい、
だから意外と長いこと充電しないとダメですよね。
かもわからないですね。本当に全てなくなった時にどのぐらい充電したらいいのかっていう時間がなんか見えないんで、
わかんないですね。
なんか感覚的にね1時間でも太陽に当てといたら、
うんうん、
こう光るもんやって。
あ、確かにね、
思うじゃないですか。
普通はそうですよね。
ですよね、
うんうんうん、てかほんでこれ車で使うのかな、ソーラーの車用ってことは。車に入れといてある程度光入るから、
はいはい、
それで勝手に充電されてんのかなと思っちゃいますよね。
ですよね、
うん、
それがまあ走ってる最中は影やったり、うん、夜やったりするから、うん、全然蓄電されていないということなんでしょうね。
そうなんや。でもそういうしゃあないやね、灰皿の位置から考えたらそんな光が当たるとこじゃないもんね。
ですよね、うん、ずっと外に出しといて
せやけどそれ灰皿としてどうなんて感じやけどね。
だから天井に置いといて
やだ、
タバコ吸うときは
上から
中に入れてみたいな
パトカーのあのヘッドライトみたいな感じやね。
そうそうそう、そうしといたら結構使えるかもしれません
ね。でもものすごい熱々になってそうじゃないですか、上に置いてたら。
ああ、なるほどね。
今の時期ならね、
あのプラスチックが溶けてたりしてね、
かもしれない、形変わってるかもしれませんね。
ですよね、はい。
まあでもソーラーの商品とかもね、最近は増えてきてますし、
ですね、
エコにはなってきてるのかなっていう気もしますけれども、ね、
はい、
はい、
もっと ね、ソーラーでこう蓄電が早くできて、うん、長く持つものが出来上がったらいいでしょうね。
そうですね、太陽電池がもっともっと開発されてくるのかもしれませんね。
そうですよね、
うん、今は特にね、原子力ももうやめて太陽電池にしようなんてね、エコにしようって言ってきてますから、ね、うん、そういうのも出てくるかもしれませんね。
最近あの家の蓄電用のバッテリーとかも出来てるみたいですよね。
あ、そうですね、あの屋根に新築するときに屋根に太陽電池つけてなんてお家も増えてきてますし。
ですよね、
はい、そういう工業も出てる
しね。パソコンなんかも時間が夜に充電して。
あ、そうなんもあるんや。
そうそう、昼間はあのそ の, あの充電したやつを車、はい、まま使う。
そっかそっか、夜の電気代の方が安いから。
そうそうそう、
すごいですね。
そういう風に使うとかもできてきますからね。
賢い、やっぱ最近はエコの考え方が増えてきてますよね。
ですよね、
うんうん、はい、そのまかしさんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあそれでは来週のテーマいきたいと思います。
はい、
大人、うん、無駄、遅刻、うん、ソーラー、うん、充電、灰皿、太陽、お試し。
あ、
このあたりでいかがでしょうか。
ね、まあ無駄なもんはいっぱいあるんでね。
あるある、肉とか ね、
ね、うん、まあ、ツーさんなんか特にいっぱい持ってるかと思うんですけども。
あるある。
何やその力強いあるあるは。
心から思って
る。まあまあ、せやけどね、うん、今回ね、ちょっとこのソーラーね、
うん、
電池っていうか、まあソーラーのことをちょっと話したんでね、
はい、
今ソーラーでいろいろやってることってあんのかなと思いまして。
大きいの言ったらソーラーカーとかもあるかもしれないね。
ですよ ね、
ね、
僕はあのソーラーで、うん、あの乾電池を充電できるやつを今使ってるんですけども。
あ、はいはいはい、
あれね17時間かかるんですよね。
めっちゃかかるね。
っていうことは、
朝から晩まで、
朝から晩までやっても、まあ太陽が出てる時間帯しかできないわけでしょ。
はいはいはい。
っていうことは1日で満充電ならないんですよね。
そっか、2日3日かけてやっと満タン。
そうそうそうそう。
で使ったらなくなり、
使ったら1時間ぐらいでなくなりみたいな、
そっか、
状態なんで。
はいはいはい。
その辺の、いや、こんないい商品も出てるよとか。
そうですね、
ね、
これ使っててよかったよなんていう ね、 ね、商品ご紹介なんていうのもいいかもしれないですね。
ね、いろいろこうちょっと教えてほしいなと思うんですよ ね、
そうですね。ぜひぜひ皆さん、こんなソーラー商品良かったよなんていうのもあれば教えていただけたらと思います、はい、来週のテーマはソーラーでお届けいたしましょう。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。バイバイ。さあ、それではお別れの曲はブレンディで電話してもいいかい。
もいいかい